頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ8月に入りまして、
8月に入りました。
まあ、前月までゲストに出ていただいた和田さんのお話とかをね、皆さんにお届けをしてたんですけれども、はい、8月って夏休みじゃないですか。
夏休みですね。
夏休みですよ、うん、ということで、うん、夏休みスペシャル。
お、夏休みスペシャルですか。
この期間でしか来ていただけないゲストを迎えよう、
はい、お、夏休みスペシャル、この期間でしか来ていただけない方、
うん、ということで、
ということは学生さんってこと。
ピンポンです。この方お越しいただきました。はい、はい、お名前どうぞ。
笠井市から来ました一谷隆起です。
はい。
笠井市が大好きな一谷恵子です。
ということで、
はい、
一谷ご家族、お父さん、いやお父さんいないけど、お父さんいないけど、お母さんと息子さんを。
お母さんと息子さんと。
ご家族言うたけどね、はい、親子をお迎えしました。よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
お願いします。
でなんでね、隆起くん来ていただいたかというと、
はいはいはい、
実はですね、うん、まあ、この番組、はい、頑張る発達レインボーは、はい、発達障害を皆さんにより多くの方に知っていただくための番組なんですが、
はい、
まあ、初めて3年ほど経ちますけれども、
は
あ、実はこの番組に当事者ご本人を読んだことってないんですよ。
ああ、そうですね。
まあ、大体支援される方とかが多かったんですけど、
はい、
ご本人、
はい、
当事者ご本人です。
ほうほうほう、当事者。
ゆうきくんはどんな特性を持ってるんですか？
アスペルガーですね、うん、で一部のことは覚えられるけども、うん、一部のことは全くダメダメという感じですね、うん、
まずじゃあアスペルガーってどんなものかなんですけど、うん、
はい、
まあ、あの自分がね、じゃあアスペルガーっていうその特性を知った理由とか、ああ、うん、きっかけとか、はい、ちょっと聞いてみましょうか。
そうですね、
どんな感じ、はい、
学校とかでなかなか周りと話が合わされずに、うん、なんでなのかなって思ってネットで調べてみたら、うん、アスペルガーじゃないかと思って、そしてそこで自分の親に言ったところで、
うん、
疑問が確信に変わったという感じですね。
アスペルガー自体がどういった特性だったかちょっとお母さんにも聞いてみましょうか。
恵
子、
ね、はい、
さんどんな感じでした、息子さん。
そうですね、あの本当にちっちゃい頃からこだわりがとにかく強くって、うん、なんでこんなに こだわりが強いのかなって思って、本当に育てにくい感じで、まあ、悩んでたんですけど、うん、私は育児書を読んだり調べて、で本当に こだわることにはすごく特化していくっていうか、それが何か特徴があるのかなって、うん、で5歳の時にやったその先生の診断の中でも、あの典型的なアスペルガーやなって言われて、うん、私はそういう特徴があるんだなっていうのを認識というか、そういうの分かって、うん、それで子育てはこういうふうにしていかないけないのかなっていうのをちょっとずつヒントに、その診断名をもらってからなりましたね、
うん、
ちょうどね、その5歳の時にそれこそ恵子さんはお母さん、うん、先生からお話は聞いてたけれども、隆起くん自身が、あ、自分こうちゃうんって思ったん、いつ頃ですか？
あんまり覚えてないんですけど、
うん、
多分4歳ぐらいの頃に、どうなんだろうって、
そうなの、
ちょっと思いまして、
うん、4歳で自覚って早ない？
早いな。
何がどうその時にうんって思うことがあったの？
あの周りと、あの幼稚園とかの先生が周りと遊ぼうって言っても、うん、基本的に孤立して自分のやりたいことをずっとやるっていうことをしてたんで、
はい、
自分って変なのかなって少し思ったというわけです。
どんなことが好きだったんですか、その4歳の頃って言ったら。
ちょっと恥ずかしいんですけど、
うん、
あの当時すごい古代生物とかが大好きだったんですよ。でそれで、うん、そこら辺を掘ったらひょっとしたら化石出てくるかもということで
4歳にして
そっからずっと身の回りを掘り回ってました
これ先生にねお母さんあのいろいろ言われるやつですね。
そうですね、いつもあのどんな鬼ごっこしようとか何誘っても、はい、もう常にこうショベルを持って、はい、園のあちこちに行って、はい、掘り回るんです、はい、もうみんなと一緒のことしないんですって、うん、すごくこう私は注意されるので、はい、本人にお願いからもうみんなと遊ぶときは一緒に遊んでって掘るのはもう家帰って掘ったらええからとは言い続けてたんですけどね。
お母さんその時その龍樹くんがね古代生物をまさか掘ってるとは思わへんでしょ。
いやもうね家でもね割とね、うん、掘ってて面白いんですけど、うん、石をこう変わった石見つけたらこれはどこどこの何年の化石で主人もすごく詳しいので、うん、あっさりこの地質がねこのここからは出ませんって言うんですけど本人はもういやこれはいついつのとかってね、うん、本当にこう分析してるから私はそれでいいと思って、うん、なるほど博士って感じでやってましたね
でもお父さんはそれに乗ってくれなかったんだ。
お父さんはもうすごく常に冷静でねもうなんかそんなあのまず地質学は勉強せみたいな、
そんな専門的なところにね行くわね。
そうやね。
でその4歳の時にちょっと自分がみんなとは違うなって思ってで調べたって言ってはったでしょ。あれ何で調べたの。
何で調べたんでしょうね、うん、何やろな。あんまり覚えてないですね。うん、
なんかその自分自身があじゃあアスペルガーっていう特性なんだっていうのが分かってその後楽になったとかいやちょっとこれしんどなったなとかそんな体感したことあります。
うん、自分が特に周りと変でも仕方違ったりして変でも仕方ないなと納得できました。
なるほどね、うん、
いや実際ねうちの子も、うん、あのどういう風に知らせようかなっていうのはよくよく思うことがあって、うんうんうん、それこそねこの間次男坊にあんなあんたなほら我慢できずにお手手がポン出てまうときあるやろ、うん、それが我慢できひんから誰かに助けてもらうっていう意味で、うん、あんた支援級やねんでいう話はしたんですよ、うんうんうん、でもほーとしたらほーそうか分かったって言ったんやけど、うん、ほんま分かっとんかお前って思いながら見てたの、うんうんうん、だから自分でそれだけ認識ができるっていうのってすごいなって思うわ、うんうんうんうん、ね、なんかその友達とかで例えばあじゃあリュウキこういう風な特性やねんなはーんっていうそんな感想とか出てきました。
特に出てきませんでしたね。もうまあもともと白い目で見られてたところもあったけどそれはまあもうずっとそのままでしたね
そう彼ね、うん、いろいろと一つのことに対して探求していくっていう、うん、はいはいはい、まあ、ご自身のねあの知ってる特性もあるんですけど、うん、いや中学校に入ってからね、うん、研究して、うん、それを教育委員会にレポート提出したことがあるほどのものもあるんですよ。何かちょっと教えてください。
いろんな先生方が働いてる中見てて思ったのが、うん、この先生なんか疲れてないかと思ってそれで環境を調べていく中でいかにブラックかところが分かって
あ先生のねそういう置かれてる環境が、
はい、でそういう先生たちの環境を良くすることで、うん、先生たちも気分よく仕事ができるし、はい、なんせそれで朝とかもしっかりと目覚めれた状態で授業とかもできると思うから、うん、それなら教育の質も上がるのではと考えてレポートを作ったというわけです、
うん、お母さんそれ聞いた時どう思いました。
いや私はねなんかそうまたそんなことっていう考えよりもいやあんた偉いなってそれをホワイトボードにね書いてたっていうので、うんはい、いやあんたレポートにまとめて教育長に渡そう言ってそしてあのレポートをね書かしたんです。自分の字で、はい、あのねあのパソコンで打つとかじゃなくて自分の字でこう自分の思いを一生懸命書いた文を本当に教育長さんに渡しました。
はい反応どうでした。
すごくねびっくりされてましたね。なんかそういうことをあの見てる子がいるんだっていうのがあって、うん、でも本当にねあの確信をついてるんですよね。その先生 の、うん、あの本当に置かれてる状況であったり、うん、なんか先生、ね、もう理解ある先生がねたくさんいらっしゃったのもあって職員室にあの、うん、アンケート取りに行ったりなんかね先生も真面目に答えてくれる先生と、うん、お前がそんなことしてもな何が変わるんやっていう先生もいらっしゃったんだけど
あらら
でもね中には、うん、あのまあ ちょっと半信半疑でもね、あのそうか頑張ってくれっていう風に、それが本人のなんかね気持ちをこうかき立てて、先生に良くしたい、先生を良くなってもらいたいって、そうすれば教育の質は自分らみんなもね、うん、なんかいい教育を受けられるみたいな感じになって、うん、本当一生懸命にレポートまとめてました。
どうこのあったかい環境。
いやすごいね。
なんか実際ね、例えば、うん、あの私自身も発達障害児の親ではあるんですけど、うん、やっぱちゃんとせなあかんとか、うん、みんな一緒の方向を向いていかなあかんとか、やっぱり親として思うところでもあったりして、うん、なんかそれ求められるのってしんどいですか？
やっぱりしんどいですね。普通に生きろとかとも言われたりしても疲れるし、うんうん、まあもう自分のやりたいことぐらい自分でさせてくれって感じですね。
ちなみに今は何がやりたい人？
何なんでしょうね。まあでも人生楽しく生きたいとは思ってます。
で今中学校2年生なんですよ。まあ、はい、さっきねお話もありましたように、言うたらみんなもいろんな協力もしてくれながら、うん、中学校生活今送ってる最中だけど、はい、今なんか困ってることとかあります？
あの周りの先生たちの理解は本当に追いついてない感じもして、過ごしにくい環境といえば過ごしにくい環境になりますね。
どんなところが過ごしにくいですか？
自分が何かと意見を出したとしても、うん、いやもうそれは昔からこうだから変わらないよみたいな感じで、もう否定から入られることがちょっと悩みです。
いやでもこういうのってね、うん、自分自身が体感をしてそれをちゃんと声に出していけるっていうのはすごい強みでもあると思うんですよ、うんうんうん、だからね、なんかものすごくいい意見をまとめてくれる人になるんじゃなかろうかという、うん、私は期待が高まる感じ、
う
ん、
そうですね、
レポートも出したしね、お母さん。
そうですね、なんか今は特にジェンダーっていうね、はい、言葉がまあよくね耳にはするようになってるんですけど、やっぱりそのあたりがね、あの同級生の子たちもやっぱり男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしくって育ってて、先生もやっぱり男の子はね部活して火焼けてそれでいいじゃないかっていう考え方なので、うちの子はどっちかで 火に焼けたくないで、あの日焼け止めのクリームを一生懸命塗ってお肌に気をつけてなんかしてるんですけど、それがどうもその先生たちにも受け入れがたい、男の子の日焼けてなんぼやないかとか、それをねなんかすごい本人は悩んでて、で先生にもうこういう時代だし、こうジェンダー教育というかね、はい、もう多様ないろんな人がいていいんだよっていうところをそろそろねこう学んでほしいなっていうところが、こう今あの彼が直面してる今課題というかね、そういう思いですね。
すごいな。
なんかね、うん、よく変わってるっていう言葉って使うじゃないですか、うんうんうん、多分それで言うとね、私も変わってる人なのよ、うんうん、で恵子さんも多分変わってる人かもしれへんし、うんうん、サルトルさんも変わってる人かもしれへんし、うんうん、でそれで言うと声を上げて言ったらそれが変わってるっていう、うんうん、まあ、空気読んで今は言わん方がいいんちゃうのとか、うんうん、そういった風潮ってやっぱりあるじゃないですか、うん、だから声を出せるっていう強みやと一つ心に留めといてもらって、でまあ変わってるっていう言葉はある意味賛辞やと思うようにうんうん、うん、していって、そんな社会になったらいいなって私自身は思う。
そうそう、まあ、おっちゃんなんかはな、あの褒められてるっていうふうに思うねんけどな。
はい、ここまた変わった人はい、ここまた変わった人
かな、簡単変わっとんなって言われたら、もうそれはめちゃめちゃ喜ばしい言葉ですね、うん、うん
そうね、やっぱりその生きづらさっていうのを、うん、あのちょっとでも感じたりすることがあると思うけど、うん、こうやって FM ミッキーに今出てもらって、はい、当事者としての話をしてもらえるっていうのも、うん、私たちにとったらすごい勇気づけてもらえることだったりするので、はい、また引き続きお話を聞いていきたいと思います、夏休みスペシャルということでね、はい、学生さんご本人にお越しいただいております、はい、また来週もお付き合いよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
一夜龍希と
一夜恵子です。それではまた来週もお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた
来週。